恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。素晴らしいピアノの演奏を聴かせていただきました。今日の祈りの課題のところにも、第3番目の祈りの課題に、県外、海外で学園生活を送っている兄弟姉妹のために、その信仰、健康、生活が守られ、教会生活も祝されるように、また今後の進路のためにということで、今日伴奏してくださった、ピアノ弾いてくださった真中姉妹も、最高学年になって、これから就職活動、また、村田智恵姉妹は三重で学んでいるんですが、今、氷見の病院で、厳しい実習中です。そんな本当に一人一人の成長した、ニュースを聞かされて、とても励まされ、また祈らされています。皆さんもぜひ、そんな一人一人のことを覚えてお祈りください。今朝は最初に少し変わったことをやっていただきたいのです。皆さんに協力していただきたいことがあります。子供たちがよく歌う賛美の中に、賛美せよハレルヤという歌がありますが、一緒に歌ってみましょう。賛美せよハレルヤです。一緒に用意。はい。賛美せよハレルヤ、賛美せよハレルヤ、賛美せよハレルヤ、賛美せよ。それでは今度はそれに手拍子をつけて手を叩きながら歌ってみましょう。よーい、はい。賛美せよハレルヤ、賛美せよハレルヤ、賛美せよハレルヤ、賛美せよ。はい、今賛美せよの時の手を叩いたその手をそのままにしておいてください。実は先日、ダイサンズがここで、第二礼拝で伴奏してくれたとき、実は、そのときにも手拍子でみんなで合わせたのです。そうしましたら、手拍子をしながら気持ちよく歌ってましたら、私の隣に座っていたその日の司会者が、私の手拍子を見て、先生、違うって言いました。私は手拍子をするときに、こうやって叩いていたのです。そうすると、その司会者は、こうだって言うんです。こうだって言う。これは年寄りだって言うんです。今皆さん、こうやって手拍子した人。はい。あ、結構若い人にもいますので、とても励まされますが、そこで私はショックを受けまして、まあ、まさにですね、月が出た出たっていう感じでですね、叩くだけじゃなくても、手もみするような感じでですね、やってるもんですから、本当にですね、そのせいが、癖が出てしまうんですが、これを今日の第一礼拝でやりましたら、二番目のパンチが飛んできました。賛美せよハレルヤのですね、ところをですね、私が、こうやって、みんなに拍手を求めたんです。賛美せよハレルヤ、賛。そうしましたら、一人の音楽に造詣の深い姉妹が、名前を言いませんが、それは演歌打ち屋って言うんです。最初からその賛美せよで、これ打つのは演歌打ち。難しいですね。はい。というわけで、本当にですね、本当に、前回もまた今朝もですね、やられてしまって、年寄りであることを本当に暴露されてしまったのですが、しかし、私は教会というところは素晴らしいところだなと思うのです。教会は、老いも若きも、手をこう叩く人も、こう叩く人も、みんな同じ賛美をできるところですね。こうやって一緒にですね、本当に年寄りも子供たちも大きな声で歌えるっていうことは、なんていう嬉しい場所、 時なのでしょうか。今日は一緒に絶えず賛美を今日の御言葉から学びたいのですが、皆さんと一緒にヘブル書をずっと学んできて、いよいよ13章の締めくくりへと差し掛かってきました。前回のところでそれをまさに締めくくるかのように12節ですから、そして13節ですからと結論へと私たちを招くのです。特に13節は私にすればヘブル人への手紙、ヘブル人への手紙のハイライトとも言うべき御言葉だと語らせていただきました。本当に強烈なパンチを浴びせられるような迫力がある御言葉です。宿営の外へ出て、宿営の外へ出て、この一週間の歩みの中で皆さんはどうだったでしょうか。私は自ら語らせていただいたこのメッセージ、またこの御言葉によって、さまざまな場面でこの言葉、宿営の外に出てが思い出され、恥をかけ、損をせよ、面倒なことを引き受けよの声が繰り返し聞こえてきて、本当に面倒を避けたい、恥をかきたくない、損はしたくないという思いに、後ろから尻を叩かれるような思いで動かされました。しかし本当にですね、損をするような面倒なことを引き受けていく、そんなことの中で本当に、ああここに主よあなたはおられたのですねと、そこでこそ身元に行こうではないかとあるように、主の御そば近くに、そこにイエス様は待っているということを経験させられるのです。皆さんにとってはどんな一週間だったでしょう。 さて今日のお言葉はもう一つのですからで始まるのです。15節ですから、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。善を行うことと持ち物を人に分けることと怠ってはいけません。神はこのような生贄を喜ばれるからです。先週の箇所で10節のところに、私たちは一つの祭壇があります、その箇所を取り上げました。そしてこの祭壇はそこで捧げられる生贄を指しているということでした。そして私たちにとっての祭壇、そしてそこで捧げられた生贄とは、十字架でイエス・キリストが死んでくださった、イエス・キリストが十字架で一度限りの永遠の生贄を捧げてくださったゆえに、私たちはもはや罪のための、自分の罪の許しのための生贄を神様に捧げるということは必要ありません。そんなことはないのです。ところが今日の箇所に入りますと、神様は私たちに3つの生贄を求めていることがわかるのです。3つの生贄、第1番目は賛美の生贄です。第2番目は善を行うという生贄です。そして第3番目は持ち物を人に分けるという生贄です。神はこのような生贄を喜ばれるからです。賛美の生贄、善を行う生贄、持ち物を人に分け与えるという生贄を神様は喜んでくださる。私たちはこの3つの生贄を捧げようではないかと勧められているのです。まず第一の生贄、賛美の生贄。皆を称える唇の果実とも言われています。そんな生贄を絶えず捧げようではありませんかというのです。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその実によって知られるからです。マタイ12の33。教会の駐車場の一番奥の一角に植えられているビワがですね、教会の方が植えてくださったビワが今年見事にたくさんの実をつけています。そして色づいています。昨日その一個、 虫が食っているものでしたから許してください。虫が食ったビワを一個味見しました。ちょっと早かったですから、皆さんこの一週間は手を出さないでください。今度の日曜日、私はいないのか食事のテーブルのところに並べばいいなと思うのですが、そう、木は、木の良し悪しはその実によって測られるのです。そして私たち人間はその口の結ぶ実、口の言葉によって測られるというのです。私たちの口、今朝はこうやって礼拝に集まって神様を賛美する、そのためにこの口を用いました。しかしこの口は私たちの日常生活の中ではどんな言葉を口にしているでしょうか。ヤコブの手紙は私たちの口の言葉について非常に辛辣です。様々なものを支配している人間であるにもかかわらず、この口の中にある小さな器官である舌、ベロ、この舌一つも支配できない人間の愚かさと罪深さをヤコブ書は指摘するのです。この舌をもって神様は素晴らしいと褒めたかと思うと、同じ舌をもって神様に似せて神をかたどって作られた人間を呪っている。同じ口から賛美と呪いが、それは実は人を呪うということは、神にかたどって作られた人を呪うということは、神を呪っていることと同じだというのです。ですから同じ口を持って神を賛美し神を呪っているというのです。こんなことがあっていいものかというのです。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことがあるでしょうかと例えます。皆さんがさあ水を飲もうと蛇口をひねると、おいしい水が出ました。ああよかった。しかしまた蛇口をひねると毒入りの水が出てくる。いつ良い水と良い、いつ悪い水が出てくるかわからないとしたら、私たちはもう本当に心配で水の、水道の水を飲むことはできなくなってしまいます。しかし同じことを私たちの口は舌はしているというのです。同じ舌で神を褒め、同じ舌で神を呪っているというのです。それが私たちの現実ですから、絶えず賛美せよと言われても現実はそんなの不可能だと言いたくなるのが私たちです。とてもとても、いつもいつも神様を賛美なんかはできない。神様を褒めてなんかはおれない。問題ばっかり、悩みばっかり、病気が重い、気が重い、不安だ。本当に私自身も、昨日は午後いっぱいですね、家族、親族会議が開かれて、一つの本当に重大な問題のですね、みんなで、私の兄弟、みんな集まってきて、話し合いました。本当に頭を抱えたくなるような問題が起こってきてしまったのです。そんな中で、問題の中で、神様を褒める、神様を賛美せよと言われたって、そんなのできない。そうなのです。賛美の生贄、皆を称える唇の果実などは、罪に慣れた私たちには、自己中心的な私たちには、できっこない相談なのです。だから、皆さんもう一度ご覧ください。だから、15節。ですから、私たちは、キリストを通して賛美の生贄を捧げようではありませんか、という言葉がついているのです。なわち、キリストを通して、別の訳では、キリストに助けられながら、賛美はイエス様抜きにはできないことなのです。それも絶えず賛美する、皆を称える、主を褒め称えるっていうことが私たちの品性の一部、私たちの性質の中心に習慣づけられることなど、イエス様抜きにはとてもできない。ある人は言うでしょう。 そんなの無理です。絶えず賛美しなさいと言われても、私は賛美が苦手です。歌が下手なんです。もしも下手くそな私が、絶えず大きな声で賛美しようものなら、周りの人から騒音公害で訴えられてしまうでしょう。私は絶えず賛美なんかできません。しかし、ここで言う賛美は、何も節のついた音楽のような賛美だけ、歌だけを指すわけではありません。心の思い、考え方、口の言葉が常に主を称える、褒めるものでありなさいというのです。ですから15節のこの皆を称えるの称える、米印の中がついている聖書をお持ちの方は欄外を見ると、直訳として何と書いてありますか？告白するとなっています。皆を告白する。主の皆を呼び、主が共におられることを告白し、すべてのことの背後に、摂理の御手を持って導いておられる主を認め、それをなさっておられるのは、許しておられるのは主だと告白すること。箴言の 3-6、あなたの行くところ、どこにおいても主を認めよ。詩編 16-8、私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。どこにおいても主を認め、いつも共におられる主を感じながら歩む。そんなあり方がここに進められているのです。2週間前の教会で開かれた祈祷会で、臨在感を養うというテーマで皆さんと学ばせていただきました。私たちにとってこの臨在感、神が私のそばに今おられるというこの感覚、主が本当に私の誰よりも身近におられるという感覚を持つということはとても大切です。実はこの臨在感が主を恐れるということでもあるのです。あなたはいつでもこの臨在感、本当に主は私とそばにおられるなっていう感覚をどの程度持っているでしょうか。私たちはこうやって生かされながら二つの世界に取り巻かれています。一つはこの世です。もう一つは神の国です。神の国、これは神の支配とも訳せる言葉です。この世か神様の支配か、二つの世界に実は私たちは取り巻かれています。そしてこの二つの世界は私たちに働きかけて、なんとか私たちに影響を与えよう、私たちを支配しようと、二つの世界はせめぎ合っているのです。そしてこの世は神様を認めない、神様を恐れない、神様を崇めない、神に聞こうとはしない、神に従おうとはしない、神様に感謝をしない、神様に関することに何の価値も置かない、それがこの世です。私たちはそのようなこの世に置かれています。そのようなこの世に私たちはみんな生かされています。そのようなこの世の影響を朝から晩までみんな受けながら、そのようなものの影響の中に私たちは日々生かされているのです。ですけど、そのような性質を持ったこの世が私たちの内側にまで入ってくれば、それはとても危険なことです。私たちはちょうどボートで湖を漕いでいるようなものです。湖はこの世です。私たちはそのボートをですね、どうしても持って湖の上に漕ぎ出さねばなりません。この世は嫌です。この世とは関係しないで、この世とは離れて私を生きていきますと言っても、それは無理です。どんなに修道院を作って、修道院の中に入っても、修道院の中にもこの世は入ってくるんです。私たちはこの世に船を浮かべているようなものです。それは避けられない。しかし、水がボートの中に入ってくるのを私たちは拒むことはできます。水がボートの中に入ってきたら、ボートはその役目を果たさないで沈んでしまいます。このように生かされていますが、 この世が私たちの中に入ってくるのを許してはならないのです。この世の影響を受けると私たちはこの世と同じ状態になってしまいます。神様を認めない。神様を恐れない。神様を崇めない。神様に聞こうとはしない。従おうとはしない。神様に感謝しない。神様のこと、価値を見出さなくなる。そうなっていくのは当然のことです。ですから、この世があなたの中に入るのを本当に拒まねばならないのです。ですから、ローマ人への手紙、ローマ書の12章の2節は私たちに警告をするのです。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで、神に受け入れられ、完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。この世と調子を合わせてはいけません。この世に置かれていますが、私たちの関心が、私たちの心の周波数が、どこに合っているかが問われるのです。考えること、思うこと、願うこと、それがただこの世のことだけであれば、この世に周波数が合ってしまっているのです。そしてその当然の結果は、神様は遠くの存在、虚しい存在、価値のない、私とは関係のない存在になってしまいます。それは非常に危険な、悲しい生き方です。パウロはそのような生き方をする人々のことを涙ながらにこう描写します。フィリピ3の18、19。というのは、私はしばしばあなた方に言ってきたし、今も涙をもって言うのですが、多くの人々がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。私たちがこの世に調子を合わせた生き方から、神様の御心に波長のあった生き方に変えられるためには、心の一心によって自分を変える必要があるというのです。心の一心によって自分を変えなければ、変わらなければ、私たちはひたすらこのように波長があった生き方から免れないのです。そしてそれこそが、キリストを通して、キリストの助けによって可能なのです。私たちが賛美にあふれて、絶えず賛美をする生き方をするためには、主を崇めながら褒めたたえながら生きるためには、本当に主の助けが必要なのです。第二の生贄、それは善を行うことというものです。別の訳では親切とか愛の技ともなっています。私たちが救われたのは、私たちの罪が許されて、霊卓も天国に行くことができる、天国への入国許可証をもらう。ただそれだけのために私たちは救われたわけではありません。エペソ2章10節の前半にこうあります。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。良い行いをするために、キリストイエスにあって作り変えられた私たち。私たちは、その善、良い行いを、親切を、まず、身近な信仰の仲間から、信仰の家族から始めようと教えられています。ガラテア6の10。ですから私たちは、機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちに善を行いましょう。あなたの身近な、主にある兄弟姉妹に、あなたの善を、愛の技を、ぜひ小さなことで、何気ないことで始めてほしい。そしてそれをさらに広げていってほしいのです。私たちには、前に進んでいくためには、二つの足が必要だと言われます。一つの足は、神様の素晴らしい愛を伝える足です。 本当にそれは麗しい足です。イエス様の素晴らしさを人々に伝えるための足が必要です。しかしもう一本の足は、神様の愛を見せる足です。ただ口先で伝えるだけではなくして、具体的にその愛を見せていかねばならないというのです。ヨハネ第1の手紙 3-18、子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。口先ではなくて、行いと真実をもって愛そうではないか、具体的な愛の技として、あなたの身近な人にそれを行ってほしいというのです。そのためには、私たちの心の向きがどっち向きになっているかが本当に大切なのです。あなたの心はいつもどっちに向いていますか？外向きになっているか、内向きになっているかです。私たちはしばしば内向きになってしまって、人から受けること、あの人は何もしてくれない、あの人は何もしてくれない、あんなことをしたのに私にはしてくれないと、いつも人に期待をしているとき、私たちの心は内向きです。つぶやきが心に満ちているとき、それは内向きの印です。しかし、心はいつも外向きになっています。私に何かできることはないでしょうか。私の助けを、私の小さな愛の技を、小さな声かけを必要としている人はいないでしょうか。いつもそれを探し、いつもそのために心が備えられている状態。日本語で言うならば、かけっこの時のよーい、どんの、あの、よーいの状態です。英語ですと、ready, go の ready の状態です。私たちの心が、いつも ready、すなわち、備えられている。何かがあると、すぐに go と進める状態。私たちが、そのような状態でいつも生きているっていうことは、本当に大切です。朝起きるとき、主よ、今日、私の何か一つの言葉を声かけよう、何かの愛の技を待っている人がいないか、どうぞその人に出会ったら気づかせてください。そしてそれをさせてくださいと、よーい、レディーの姿勢にされて一日を始めるかどうか。私たちは本当にそのレディーの姿勢がないために、見ても見えず、聞いても聞かず、チャンスを逃してしまうのです。あの良きサマリア人の話を思い出します。あの良きサマリア人は、自分のスケジュールがあったんです。自分の目的地があり、約束があり、様々な計画を持っていました。しかし、彼の心の中には、そのレディーの状態、すなわち、スケジュール表には出ていない、突発的に起きてくる出来事に対して、レディーの状態にあったのです。ですから、そこに傷ついた旅人を見たときに、自分の我を超えて近づいていくことができました。しかし、祭司とレビ人、今で言えば牧師と執事、牧師であり、執事である人たちは、様々なスケジュール表が、教会のスケジュールが、自分のスケジュールがいっぱいありましたので、このスケジュールが優先だ。それは私の使命ではない。私の責任ではないと見たのに見ぬふりをして、それを過ぎ越してしまいました。通り越してしまいました。レディーの状態になかったのです。これは私たちが本当に大切な生贄です。善を行うという生贄を主は私たちに期待しているのです。第3番目の生贄は、持ち物を人に分けるという生贄です。持ち物を人に分ける。これは元の言葉を見ると、ただ一言です。コイノニアという言葉が使われています。コイノニア。これは聖書の中で非常に馴染みの深い言葉です。一般には、交わりと訳される言葉です。交わり。実はコイノニアっていうのは、もともとの言葉は、共有するとか、良きものを分かち合うという意味です。キリスト教は、コイノニア、交わりの宗教だと言われます。神様との交わり、他の人との交わり、 縦の関係と横の関係、この縦と横の関係を成り立たせてくださったのが、まさに縦と横を結ぶ十字架。イエス・キリストの十字架は、私たちをして神様との交わりを回復させ、また自分自身と仲直りし、他の人と和解することができる、それが十字架なのです。イエス・キリストがその命までも捨てて、私たちに与え尽くしてくださったゆえに、私たちは神様と和解することができ、他の人とも和解することができ、自分とも和解することができるようになりました。このイエス様の愛に応えて、私たちも持ち物を人に分けるという生贄を捧げるべきだというのです。持ち物。私たちが持っている、そして分けるべき持ち物はいろいろあります。目に見える持ち物も、目に見えない持ち物もあります。第一番目に、時間という持ち物です。私たちは自分のためだったら、どうとでも時間を作るものです。どんなに忙しくても、自分のための時間はいつでも取れるのです。しかし、どれだけの時間を他の人に分けているでしょうか。他の人のために何かをというと、急に忙しく思われ、その時間を割くのがもったいなく思われたり、億劫に思ったりするのです。しかし、何かを犠牲にしなければ、決してそんな時間を生み出すことはできません。だから、生贄と言われているんです。生贄とは、生きた供え物です。生きた犠牲です。犠牲なしに、何者も生贄として捧げることはできない。ぜひ、あなたの時間、お忙しいでしょうけど、ぜひ、犠牲を出し、払って、他の人のために用いる時間を生み出してください。教会の奉仕をしてくださっている方々、本当に感謝です。それは素晴らしい、主に捧げ、他の人に捧げる生贄です。目に見えないところで、様々に心配りをして、配慮してくださっている方々が大勢いることを知っています。それは素晴らしい生贄です。ぜひですね、時間を捧げてほしいのです。賜物を他の人のために用いてください。賜物を他の人のために分ける。皆さん一人一人には、主から様々な賜物が、また才能が与えられています。賜物と才能というのは、重なる部分もあるんですけど、また別の意味でもあります。才能はクリスチャンでなくても持っている、生まれつき与えられた、また、得ることができた才能です。しかし、賜物というとき、イエス・キリストを信じることによって、あなたのうちに聖霊様が働くことによって、聖霊があなたのうちに、時にはその才能をさらに豊かに用いることもあるんですけども、思いもしなかったようなあなたのうちに賜物が与えられて、あなたを神様を用いようとしておられることがあるのです。ぜひ、あなたに与えられている賜物が何であるのかをぜひ発見してほしいのです。第一ペテロ4章10節。それぞれが賜物を受けているのですから、神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。あなたに与えられた賜物は、あなたのために与えられたのではないのです。それを発見もしない。それを他の人のために使わなければ、これは本当にもったいないことです。それは、互いに使い合うために、他の人のために、その賜物は与えられました。ですからぜひ、私にはどんな賜物が与えられているんだろうか。ぜひ、そんな問いかけを自分に投げかけてください。自分でわからなければ、前の人に聞いてみてください。私の賜物って何だろう？あなたどう思う？ぜひ聞いてみてください。また、多くの賜物は自分で何かにチャレンジしてみなければ発見できないということがあります。ぜひ、様々なことにチャレンジしてみてください。そうすると、ああ、 私は知らなかったけど、こういうことに私は大きな喜びを感じるんだ。これが私の賜物かもしれない。ぜひ、ご自分に与えられた賜物を発見して、それを他の人のために、また教会のために用いるとき、あなたの人生は生き生きと輝いてくるのです。あなたの自分の与えられた持ち物、あなたの財を他の人のために用いてください。お金の用い方、それはその人の本当の姿を正確に映し出していると言われます。イエス様のお言葉、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方も神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。こうイエス様は語られたのです。一体、本音のところでは何を、誰を重んじ尊んでいるかは、お金の使い方に見事に暴露されるというのです。自分のためには惜しげもなくお金を使うのに、捧げるということになると急に財布の紐が固くなる。誰かを支えるために与えるとなると心は少しも動かない。もしもそうであれば、ぜひ御言葉によって知らされてほしいのです。それは金銭を愛するという危険な悪の根を心が隠し持っているという印になってしまうのです。ですから、本当に自分の持ち物、自分の時間、自分の賜物、自分の財、自分の様々な良きものを分けることにおいて、シェアすることにおいて、私たちは怠りがないものになってほしいのです。アメリカの大リーグ、今年から松井選手が加入したロサンゼルスエンジェルスでスカウトマンの仕事をしていらっしゃったタック・カワモトっていう方が、大リーグの一流の条件について非常に興味深い話をしています。以前に第三礼拝でも語らせていただいたことですが、私たちは大リーグの一流選手は一郎や松井のようにたくさんのホームランを打ち、ヒットを打ち、打率を稼ぎ、得点を上げる、素晴らしい数字を上げる人だと考えるんですが、タック・川本氏はこう言うんです。大リーグの一流の条件は、グラウンドで数字を残すことではない。一流の条件は7つ。1、相手の話に耳を傾ける。2、相手を心から褒める。3、相手のためにできることはどんどんやる。4、相手に見返りを求めない。5、感謝の気持ちを忘れない。6、笑顔を絶やさない。7、相手を名前で呼ぶ。これがアメリカ大リーグの一流の条件だと言うんです。驚かされますね。大リーガーだけではなくて、このプロ野球のあの球場で働く切符を切る人、またグラウンドを鳴らすグラウンドキーパー、そこで働くすべてのスタッフは、この一流を目指しているというのです。私たちもぜひ、本当に一流を目指すものでありたいと思うのですが、彼が挙げたこの7つの条件、よく見れば全部、聖書から教えられていることです。聖書が私たちに教えていること、一つ一つはそうであることに気づかされます。私たちもぜひ一流のキリスト者を目指したいのです。その条件は7つを覚えるのは大変です。しかし今日は3つにまとめられました。3つの条件。賛美を絶えず捧げる。善を行うことを怠らない。持ち物を人に分けることを怠らない。そしてこれらすべてはキリストを通して私たちができることです。自分の頑張りで、自分の努力で、いえ、本当にキリストに頼りながら、 キリストの憐れみにすがりながら、キリストに祈りながら主よできません。助けて。本当にキリストに助けられながらできうることなのです。でも、ぜひ私たちも一流を目指したいと思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、あなたは私たちに生贄を求めておられるお方。動物の生贄ではなくて、しかし生きた生贄、賛美の生贄をあなたは求め、善を行う生贄をあなたは求め、持ち物を人に分ける生贄をあなたは喜ばれるお方であることを今日知らされました。神様、そこにこそあなたが求めておられる私たちのあるべき姿を見せられます。しかし、なんとその一つ一つから程遠い生き方をしてしまうものでしょうか。しかしどうぞ、イエス・キリストが十字架で生贄となってくださった、その目的が、私たちがそのような生贄を持って、そのご愛に応えることのできるものとして、まさに一流のキリスト者、神の子として成長していくことをあなたは求めておられることを知りました。神様どうぞ、高い目標ではありますが、私たちに絶えずあなたを本当に賛美し、すべてのことにおいてあなたを褒めたたえる、そんなものとさせてください。どうかいつも私たちの心が、私たちの助けを必要としている人のために用意された、いつも備えられた姿勢を持って、腰の軽い、本当に動きの速い、そんなものにさせてください。そしてどうぞ、自己中心で、本当に受けることが、ひたすら願いの私たち、どうぞ向きを変えさせてくださって、与えることの幸いを、本当に知ることのできるものにさせてくださるように、イエス・キリストを通してそれができることを今日知らされました。そこに希望があることを見て、本当に感謝します。イエス・キリストを信じます。イエス・キリストを仰ぎ見て、常にキリストから来るご愛によって、力によって、喜びによって、あなたに生贄を捧げる、今日からまた一週間を歩ましめてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。